医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は薬剤師外来の有用性と題して、国立がん研究センター東病院薬剤部川澄健二さんにお話を伺います。
川澄健二先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
川澄健二先生は日本医療薬学会がん専門薬剤師でいらっしゃいます。日頃どのような業務をされていらっしゃいますでしょうか。
はい、私は病院薬剤師としまして、薬剤師外来で外来に関わる患者の方々への対応並びに医薬品情報管理室にて院内の情報管理業務を行っております。
それでは早速ですが、薬剤師外来の目的について教えてください。
薬剤師外来は経口抗がん薬治療を在宅で行う患者に対して薬剤師が介入し円滑に治療遂行できるように支援することを目的としております。近年のがん薬物療法の開発においては、在宅で治療が可能な経口抗がん薬が数多く開発されており、経口抗がん薬によるがん薬物療法を受ける患者は年々増加しております。特に分子標的治療薬では、従来の殺細胞性抗がん薬の副作用の種類とその管理方法も全く異なっています。また発売間もない薬剤については、未知の副作用が発現する可能性も否定はできません。外来がん化学療法では、患者は自宅で今までと変わらない生活を送りながら治療を続けられるといった大きなメリットがありますが、自宅にて抗がん薬の副作用の多くを経験するため、その安全性をいかに確保できるかが大事です。そのような背景の中、当院では薬剤師外来として通院にて経口抗がん薬による治療を続けている患者に対して治療マネジメントを行っております。
ありがとうございます。それでは次に、薬剤師外来の取り組み例として国立がん研究センター東病院の場合をご紹介していただけますでしょうか。
はい、当院の薬剤師外来では、外来にて経口抗がん薬治療を行う患者を対象として介入を行っております。実績といたしましては、当院の薬剤師外来は2009年の6月から開設しておりまして、当初は1ヶ月あたり50名と非常に少なく、担当者も1名のみで対応しておりました。その後、院内での度重なる啓発活動などが功を奏し、現在では1ヶ月あたり300名程度、3名の担当者で対応をしております。今年の診療報酬改定に伴い、がん患者指導管理料3が算定可能になったことから、当院でも6月より算定を始めております。まず流れとしましては、経口抗がん薬治療による治療を開始される患者がいますと、電子カルテを通じて担当医の方から薬剤師外来の予約が入ります。そこでまずは客観的な視点から、投与スケジュール、投与量、減量基準など適正であるかの確認を行っております。適正な治療を行ってこそがん薬物療法ですので、医療安全の観点からも薬剤師として必須の業務の一つです。続いて患者指導になります。患者指導においては、当院で作成している治療説明書並びに各製薬企業が作成しているパンフレット、治療日誌を用いて説明を行っております。説明内容としては、治療スケジュール、頻度の高い副作用とその対策方法についての詳細に説明を行っています。経口抗がん薬治療では、しっかりと内服してこそ最大限の治療効果が発揮されますので、内服アドヒアランス向上に努めることは非常に重要です。副作用の多くは自宅で経験するため、服薬の管理や対処方法への理解不足があれば、重篤な副作用につながる原因となることも考えられます。 そこで我々は治療日誌の活用を進めることによって自宅における内服状況並びに副作用の状況を確認し、治療を円滑に進めることで患者の治療に対するアドヒアランスの向上が期待ができます。また自宅でどのような状況になったら病院に連絡をするのか、緊急時はどのような連絡方法を取ったらよいのかなど具体的なお話をしております。続いて治療開始から2回目以降の介入になります。薬剤師外来として医師の診察の前に事前問診を行っております。事前問診にて自宅で服薬状況や副作用の発現状況について患者と一緒に確認を行っております。確認した内容を医師の診察時に還元するとともに、必要があれば処方提案や薬剤の中止提案などを行っております。このように薬剤師外来では初回患者指導から2回目以降の継続介入を通じて、外来で経口抗がん薬治療を行う患者の治療マネジメントを行っております。
それでは薬剤師外来の有用性についてはどのように感じていらっしゃいますか？
はい、薬剤師外来の有用性については最近さまざまな施設から報告がされておりますが、当院の経口抗がん薬治療患者の安全性に寄与できたかという研究では、薬剤師外来の介入群において緊急入院が減少傾向となっており、安全性にも寄与した業務が実施できているのではないかと考えております。ただしこれは薬剤師外来だけではなく、ここ数年間病院内での外来化学療法に対する安全性への認識が高まっていることも影響していると考えております。また薬剤師外来にて介入した患者へのアンケート調査においては、治療スケジュールや副作用の種類、対応方法について薬剤師の説明によって理解が深まったとの回答が多く、緊急時や副作用で困った時に病院へ連絡する方法への理解も深まってたとされておりました。ほとんどの患者からは薬剤師からのお薬説明や継続した副作用の確認が必要であるとの回答が得られました。また薬剤師外来を利用している医師に対してのアンケート調査においては、副作用やその対処方法に関する患者の理解度が高まったという評価が多く、医師の全体的な診察時間の短縮や医師の業務負担の軽減にもつながっているとの評価もされておりました。このように患者側と医師側の両者から薬剤師外来へのニーズが高いことがアンケート調査によって明らかとなりました。この事実からは、外来にて薬剤師が積極的に介入することが求められているということが分かり、引き続き継続的な業務展開をしていきたいと考えております。
それでは最後に、薬剤師外来の課題や今後の方向性について教えていただけますか？
はい。薬剤師外来だけではなく、経口抗がん薬治療を行うので、課題といいますと、薬連携になるのではないでしょうか。医薬分業の推進により、当院においても経口抗がん薬を含む処方箋の多くは院外処方箋として、最終的には地域の保健薬局の先生方から薬を渡すことになります。しかしがん医療の分野においてはまだまだ薬連携が進んでいると言える状況ではありません。保健薬局側では患者情報の不足やがん告知の有無など問題が根強く存在しているというのも薬連携が進まない原因の一つだと考えております。病院側からは主に経口抗がん薬の調剤をする際に必要な情報、例えば治療スケジュールや投与期間、投与量を決定するための身体情報などを保健薬局側に情報提供する必要があります。また受け取り側の保健薬局としても、提供された情報をどのように生かしていくか考える必要があるかと思います。このように経口抗がん薬によるがん薬物療法を支えるのには、病院に勤める医療スタッフだけではなく、地域の保健薬局薬剤師を含めた病薬薬連携が今後重要視されてくると考えております。 最後に薬剤師外来の今後の方向性といたしましては、薬剤師外来を利用する医師向けのアンケート調査より、今後薬剤師外来に期待することとしましては、診察日に合わせた介入だけではなく、自宅での状況確認などアクティブアセスメントを望む声が多く寄せられました。このような背景もあって、今後は病院受診日の事前問診だけではなく、自宅での状況を電話などでフォローするなど、医療従事者側から積極的な介入を導入していく流れを考えております。
はい、ありがとうございました。
今日は薬剤師外来の有用性と題して伺いました。国立がん研究センター東病院薬剤部の川澄健二さんでした。
医療ジャーナル。来週も医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。